きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
今日もこれ収録をしているのが7月七夕なんですよね。今日
そうですよ、今日は七夕ですね、う
ん、なんか七夕過ぎたこの今日や明日7月7日8日あたりからめっちゃ暑なり始めるんですってね。
大体夏ですね。
けど今年ほんまに涼しかったわ。
涼しかったですね、朝も特に。涼し
い。6月も去年だって連日35度とかやったでしょ。
はいはい、ありましたね、
はい、毎日毎日、うん、もう5月の末頃からもうなんか真夏って感じで、うん、で梅雨入りがえらい早くて、うん、で梅雨明けもえらい早くて、うん、夏がむちゃくちゃ長かったですよね去年ね、うん、
だって僕あのちょうど最後の時入院してましたから。
あ、
だから5月の連休の時に入院して退院してきたらめっちゃ暑かったですもん。
ああそうや、去年やあれね、ゴールデンウィークで。
はい、そうです、そうです、はい、
そうや、
めっちゃ暑いの覚えてますわ、は
い、その退院したのはいつぐらいでした？
6月の6日。
6月6日、はい、もう暑かった、
暑かったです、暑かったですよ、うん、
もう連日30度以上、うん、下手すらもう6月の前半戦から35度にもバンバンなってたと思うから、うんうん、だから今年はなんか大阪なんか、東京か、東京で6月に30度超えたの2日ぐらいしかないでしょ。
あ、そのもんなんですね、うん、はいはいはい、
いやもうめっちゃいい、涼しい、うん、あの扇風機付きの上着まだデビューしてません、
うん、僕もそれ教えてもらって、僕もデビューしてませんまだ、うん、
今年はさらになんかあの扇風機プラス、
はい、
背中のところになんかこう冷たい、
はいはいはい、
なんかがさらにくっついてるみたいな、
ありますね、はい、
だからこう風が入るだけやと熱い空気が入る、そこに背中のところに冷たいなんやらを入れると、うん、そのベイマックスみたいに膨らんでるその空気そのものが今度は冷やすという、はいはい、なんかまたワークマン進化系が出てるんですってね。あ、まだでも本格的に暑くなってないからまだワークマン行ってないな。
ああ行ってないね。大体夏になるといろんな新しいグッズ持ってはりますもんね。
そうですね、あの年々増えていくという
増えてますよね、まだ
ワンシーズンしかほぼ使わんみたいな。次もっとええの出てくるからですね。
そうですよね、毎回毎回、はい、
すごいですよね、そう思ったら1年越しでどんどんどんどん
ようなってますもん ね
でもあの扇風機付きの上着は大ヒットでしょうね。
そうですね、うん、
だってよ外の工事現場の人らもう大概みんな着てるっていうか、あれ着やんかったら
もう必須ですよ、
仕事をな、うん、ダメしたらあかんみたいな、うん、っていうぐらいあれ効果あると思いますよね、
う
ん、今から暑なんのかな。
多分だってヨーロッパが異常な暑さ、
異常なんでしょ今、
40度超えてるって言ってますね、パリとか。
40度超えるってすごいですね、もう。
そう、フランスとかさ、
へえ、フランスとかってもともとそんなの超える地域ですか？
違
いますよね、
だからエアコンが落ち着かないの。
へえ、
エアコンもさ、その街の景観が、
はい、
もう歴史的な何百年の建物がいっぱいあるから、うんうんうん、室外機が外側にくっつけると景観が悪なるからっていうんで、エアコンつけれないんですよね。
そうですよね、
はあ、限られたところにしかつけられへんらしい、ね、うん、あれもさやけど、それが理由でね、熱中症とかで人バンバンなくなる
とかだったら、うん、
そう言うてられへんやろしね、うん、さあ今年はまたその真夏対策グッズの一つで何だっけ、なんかちょっとこうちっちゃなコンパクトな冷風機みたいな、
はいはいはい、
あのコンパクトクーラーみたいな感じでお水をちょっと入れて、
はいはいはい、ありますね、言ってますね、
でそれやつで涼しい風がスッと出てみたいな、うん、あの僕の家なんかもトイレにちょっと長くいると、うん、めっちゃ蒸し風呂みたいになってるからトイレにあれ置いたらええちゃうかなとか、 あの風呂上がりの脱衣所も、
ああいいですね、
熱なるんでね。で、あのコンパクトなポータブルクーラーはちっちゃいし軽いし、
そうですね、
こうすごい持ち運びできるんで、風呂の脱衣所とあのトイレはええなと思うし、
トイレいいですよね。
であの料理作ってる時、火使う時は、
はい、
あれをまたこうそばへ持ってったらね、
うん、いいと思いますね。
結構ええんちゃうかなという、たまった楽天ポイントでちょっと買おうかな。
大体そのネタはテレビですか、
え、
テレビで仕入れるんですか、そういうポータブル。
それは、うん、あのこの間からテレビショッピングやってますね。安いのあれもやってますし、ね、あれはいいな。
水入れるだけでだいぶ違うらしいですもんね、あれね。
で速攻で結構冷たい風が、うん、での割にそんなに高くもないんですよ、
ね、そうなんですね、うん、
そうか。でももう7月入ってますもんね。
入ってますよ。
涼しいですよね。
そう、涼しい、
ほんまに涼しい、ほんまに涼しいですね、
うんうん、去年まるまる1ヶ月前の6月7日なんか言うたら、
はい、
もうむちゃくちゃ暑かったから
、覚えてます覚えてます、うん、
去年ってそういえば梅雨ってあんまりなかったイメージがするんですけど、
そうそうそう、
今年は結構
梅雨入りもえらい早かった、梅雨明けもえらい早かった、で夏が異常に長かったですよね、うんうん、今年は台風がいきなり6月頭来て、で梅雨はええ感じにたっぷり雨降ってますよね。
そうですよね、
はい、なんか元の感じにちょっと戻ってるような、去年がちょっとおかしかったんやな、
うん、
あのヨーロッパのニュースはほんま見てるだけで気の毒です ね、
ねえ、ほんまに
体感で44度みたいな、
うん、ね、僕らあのガキの時はめっちゃ暑いなと思ったらスーパー行きましたけどね。
あ
ースーパーだけがあのエアコン効いてて、大体町の商店なんか扇風機でしたもんね。
あ、僕は高校の時はね、近くにあったあの
伊佐スコ
市民病院病院の待合室へいつも行ってました、
はいはい、
涼しかったから。
そうですよね、エアコンはどうなんでしょうね。
ね
え、う
ん、だけどあれ不思議とあのフランスとかヨーロッパがやっぱり暑いっていうニュース見てても、日本の今日は38度とかみたいなところの街の風景をテレビのカメラでこう押さえてて、日本の暑い暑いの風景はなんか女の人ら
は
特にほぼ皆日傘
差して、
それでハンディファン持って、それでなんか日焼けせえへんようにこのなんちゅうかこのような細い長い手袋みたいなの履いて完全防備みたいにしてる姿がよう映りますけど、はい、もうヨーロッパの方はもう脱ぐだけなんですね、
うん、
でタンクトップ で、
そう
ですこのクソ暑い中に日傘もささんとね、帽子もかぶらんとね、お日さんガンガン直接体に当たってんのにあれ脱いだ方が涼しいって思うんでしょう ね、
でしょうね。
あれ逆やと思うの、脱いだ方が暑いと思うよね。
そうですね、考えそうですね、日傘さしそう人見たことないです
ね。ねえ、なんかほらやっぱ国によって暑いに対するこの動きっていうのはね、うん、ちゃうんやなと思うし。
だって僕去年人生で初めてあの男物の日傘買いましたもん。
うん、
暑かったん
で。あ、あ、雨傘でこうってしてても日陰にはなるじゃないですか。
はい、
いやそれはいやあんまそ涼しくないというか、やっぱ日傘は日傘の良さがあるんですか、
ね、らしいですよね。であの雨傘と兼用のやつと雨傘と日傘って全部あのそのなんていうか布の部分というかあれが素材が違うらしいですね。
でも雨傘でも日陰は作れます
ね。作れますもんね、
はい、
でもあれ大体男物の雨傘って黒じゃないですか、
うん、
そしたらやっぱそこに熱が集まるからじゃないですか ね、
ね
え、でビニール傘やったら多分温室効果になるから余計熱くなったりするし、
ビニールハウスみたいな、
そうそうそうそう、
どこから目出てくるかもしれないな。いやまだだから本当に何やこれ暑いのってまだ今年一言も言ってないもんね。ちょっと30度超えたりする時もあったけど、あなんか暑いな今日はちょっとぐらいの感じでね、もう何これみたいな、もうこうぐったりするようなあの暑さ ねえよな、
ないですね、まだ。
まだいいですね、はい、
このままでええなと思うけど、
いや、多分暑なるんでしょうね。
暑なるんでしょうね、
明日からどんどんどんどん暑くなってくる。どんなもんなんですかね、明日の天気。
明日の天気でも言うてるうちにあの台風近づいてくるんだやろ。
今まで出てきます
ね、えらいでかいやつがね。
でもあれですね、天気予報では伊勢は10日から30度超えてきますね。
あ、
はい、もうそこからはずっと30度超えがもうになってきますね。こんな
の収録してる週の土曜日ぐらいからやね。
そうですね。
あ、
まあちゃんと暑くなりますね。
それはまあね。まあそれはそれであんまり涼しすぎるのもなん
か。そうですね。
子供の時いかあったわ。今年は冷夏って言うて、うん、本当に暑くならなかった夏ってね。うん、確か僕小学校ぐらいの時いかあって、川入ってもほんま寒かったですもんね。
へー、う
ん、でなんか鮎も大きいならへんし。やっぱ暑なるときは暑なって、
うん、そうですよね、
うん、
それが自然ですもんね。ちゃんと四季があるっていうのはね。
この3、4年ほんま夏が長すぎるわほんま。もう飽きてくるもんね。ほんま9月の半ば、うわ、暑さ寒さも彼岸までって誰が言うたんやよぐらいね。もう10月になっても暑さやほんまみたいなさ。
暑かったですね。
暑いのに飽きてくるよな。まあそんなこと言ってても暑なるときは暑なるし文句言うてもしゃあないんですけど、
はい、
まあみんなで乗り切りましょう、
はい、
扇風機の上着着て
扇風機の上着、
ね、まあ前回収録でなんか、はい、えらい宣伝ばっかり、
はい、
してしまってたけど、
はい、
この夏のイベントって言ったらやっぱあの子ども合宿と、
はい、あとはあの、安藤大作さんとのコラボ講演会があったりとかですかね。
お盆16日な、はい、最終日というか、そうそうそうそう、あれもまた安藤大作ってね、それこそ三重県で安藤塾ってね、うん、はい、たくさんの塾、まあ彼やつはほんま僕同級生なんですけど、本当になんかこう若いとこからちょっと見てるとこちゃうなみたいな風の男で、でまあ一回ちょっとあの教育みたいなことについて2人で話して、でうちのお店でまあリアルで来てくれた人も20人ぐらいおったんだっけな、あれ。
そうですね、はい、
25人ぐらいおった
の、はい、
オンラインで結構見てくれてる人おって、
であ
れをあれおもろかったからまたやりたいなみたいな、で大作がまたね、神宮のに関わる話で、なんかね、すごいあいつおもろい話いっぱいネタに持ってるんですよ。でそれをね、なんか紐解きたいなと思って、なんかすんげえなんか画家、
画家、はい、
その話聞いてない、
はい、聞いてない、
あ、聞いてないか、なんかすごいこう、うん、それこそ神宮にも奉納するような絵を描く画家の人がとなんか大作が意気投合してしまって、
はい、
で大作のところがなんか持ってたお家かなんかを一見貸してくれみたいに言われて、そこで結構長いことそこで住んどったらしい。でたまには食べ物を届けてあげたりすると、うん、一緒に飲んでいろんな話聞いて、うんうんうん、ですると、そんな話聞いたことないなっていうような、うそういうね、あの裏話的なもんをいっぱいなんかこう授かってるんですよね、大作がね。いや、おもろいなと思って、ちょっと普通のああいう神宮とはみたいなんと全然違う話なんですよ。すごい面白い。
それを16日に聞ける感じですか。
それを喋らさせようと思って、
それは面白い
です、ね、めちゃくちゃ面白そうですよね。
だからこれでも出雲大社のな、はい、はい、あれこれはししのなんや島根県伊東ってさ、はい、で出雲大社も、正殿というかあの、
うんうんうん、
ご将軍のある、はい、あそこは地位が下宮と同じで 縦に切ってあるのよ、
うんうんうんうん、
で下空は縦に切ってあるチギの先っちょね、うんうん、こう V の字なんで、はい、でこれ大作言ってたんですけど内空は横に切ってあって、うん、下空は縦に切ってある、
うん、
で下空はやっぱ外宮って書くぐらいなんで、はいはい、地球外とのつながりのあの地域がアンテナの役目を果たしてるんやって言って、うん、で伊勢の人は昔からその伊勢市内のとこから見ても下空さんがどっちにあるかっていうことが大体みんな把握できてて、
うん、
下空の方角を見てそのまま夜空を上に真上を見上げた下空の上に北極星がいつもあるんだそうですよ。もうその下空の上には北極星があるというそのことを大地っていうらしくて、
はあ、
太い日って感じでね、はい、ですね、はい、あれ置き引きやってる時の置き引き車の横にこんな縦看板みたいな、うん、あれ大地って書いてあるんで、だから何やろな大地ってって、うん、でもそれその大作にそうやって教えてもらって、でそのお社の地域が縦に切ってあるというのは上の外との宇宙地球外とのつながりで下空で、内空は横に切ってあるのはこの地球上の平安安定みたいな、うん、で内宮って書くのはそういう意味では地球の中のこと で下空は外で、出雲大社も外なんですよね。下空と同じ縦切り、普段の何でかあのまあ、伊勢にはないけど出雲さんはあのしめ縄がね、
うんうん、
だから普通しめ縄って右巻きなんですけど、はいはい、あの出雲大社だけは左巻きなんですね、
うん、
左巻きっていうことは上へ上へとこう上昇気流を巻き起こすなんかエネルギーの動きは左巻きとかっていう、
うん、
でそういうのもその大作がねへーっていう話をね、
面白いですね、
織り交ぜまくって話聞かせてくれるんですよ、
うん、
いやすごいこの話おもろいわと思って、な聞いたこともないような話やから、
う
ん、なんせ彼は博学やわ、
うんうん、面白いですね、そういう話が聞けるんですね、
うん、ちょっとだから神道系のああいうこと、はいはい、神さんとか神社のことが好きっていう人にももうへえやと思うし、
うん、
ある意味ではとてもそういうスピリチュアルな人たちにとっても、
そうですね、
いやもうめっちゃ納得やわみたいな、
うんうん、
あれ16日、
はい、15時からですね、
あ 15, 時から
15時から17時、うん、ランチを食べてからの講演会を聞くみたいな感じだったと思うんですけど、まだ申し込みページとかはもしかしたらまだできてないかもしれないのでわかんないですけど、
まあお盆休みの終わりの終わりの時やからね、はい、まあ、別にあまり店まで来てリアルじゃなくてもあ
の、うんうん、
なんちゅ
うの？オンライン、
オンラインでな、
でもやるんですかね、ちょっとそれを聞いてないです、オンラインもやるんですよ、じゃあぜひねオンラインでも聞いていただけたら、うん、いやでも大作さんの話ほんまに前回もめちゃくちゃ面白かったですもんね、
面白かったよな、
面白かったです、
もうちょっと滑舌がいいといいんやけどな、
あ、そうそうそう、もうちょっと声を大きく喋ってもらえると聞き取りやすいっていうのは確かに
大きな体してるくせにちょっとボソボソボソボソ
でもこう飾らない感じというか、ありのままで話されてるなっていうのがなんかカッコつけないというか、それがカッコいいなみたいな感じはすごいしましたね。16日がその安藤大作さんとのやつで、あれですね、8月の末が伊賀でバタさんとコラボ公演です、29日、はい、8月
29日伊賀のな、はい、高山君主催も、はいはい、もうあれも十何回やっとるやろうな、十何回やってる、あんまりそういうとコラボみたいなんて
10回目じゃないですか、
10回目なんかな、
確か10回目じゃなかったですかね、
あんまコラボみたいなしたことはなんか1回ぐらい、
南学院長
としてます、あ、それ南学院長な、はい、IBS のな、やったあったやった、
はい、
それぶりか、
2年か3年ぐらい前ですかね、
そうやな、
うん、
そうやな、
ぶりにコラボ公演みたいな感じですかね、でも珍しいですよね、バタさんとコラボって
初めてじゃん、
初めてですか、
うん、
聞いたことないですね、
うんうん、
どんな感じになるのか、
やりにくいんやろか、バカ
僕は一回やったことあるんですけど、はいはい、やりやすいですよ、
あバターと、ねはいまあ、それバターとビリーさんで、
そうです。
でどっち先喋ったの？
それは僕ですよ、さっきはやっぱり。
あ、さきがビリーさん、
はい、やって、ちょうどあの講義の流れみたいな。
さきやるんやったらやりやすいでしょ。
まあね、
うん、いやなんかその バターやりやすいかなと思うのは、多分僕じーっと聞いてるから聞かれてると思ったらあいつやりにくいんちゃうかな、うん、別にそんな威嚇もしてないしなんかあそこお前おかしいぞみたいな、あんな文句言ったりもせえへんねんけど、なんか別に僕って優しいのに結構ね怖いっていうふうに思う人もおるみたいな、
あ
なんとらしい威圧感があるとかやね、
はい、怖いという怖いっていうか、そう怒られる怖さみたいなんじゃなくて、こう、うん、やっぱはずなんていうんですか、文明さんに期待外れみたいな思われるのが怖いとか、そっちの怖いやと思います。
そういうこと、
あの、うん、もうちょっとこうね、
うん、
褒めてもらいたいじゃないですけど
はいはいはい、
はい、
いや褒めてもらいたい、
認めてもらいたいとか、その期待を裏切ったらどうしようとか、うん、お前まだまだやなみたいな感じで思われたらどうしようとか、はい、多分そっちの怖さの方が強いと思うんですけど。
ああそういうことな、
はい、
まあ、そういう意味じゃもうね、トモキなんか慣れてるやろ。
そうですね、もう文明さんに見られることに関してはあのもう闇語りのあれでだいぶもう前で話させてもらってるんで、逆にウォーリーさんに見られる方がすごくやりづらいんですよ、僕の中では。文明さんの方がこう話してるので、もうその場を何度も経験させてもらったっていうので、ウォーリーさんが前におる方が喋りにくいですね。
うん、後からなんかあれはどうでこれはどうでとか、
はい、
言いそうやな、
まあ、フィードバックは必ずいただきます。
ああ、
はい、
我が喋りもせんくせんしゃべる、そのともきの喋りっていうか、うん、あれもめっちゃこの言うたらそのスキルアップしてるというかね、
はいはいはい、
この間あのソニー生命さんの、
はいはい、
関係でさえちゃんと その夫婦公演、はい、あのまあ言
う
たら、まあ、トモキのその言うたらあの性別の話だけでも相当インパクトあるのに、はい、でそれが紬、まあのあれがためにそのさえちゃんっていうね、うん、東京校の、
はい、
あのこと出会うた告白した結婚した、うんうん、だけどあのそれだけでもなかなかにその。近くで聞くような話とは違うやないですか。でそっからさやちゃんががんになります。うん、で手術をすることになります。で抗がん剤入れたりして髪の毛が全部なくなるとかの、でそこでやっぱりそのそばにいるがゆえにそのなんていうかこう夫婦のあれをねがゆえに苛立つこともあれば、そこから学ぶこともありみたいな、まあ、絶妙なところの話をあのトモキとさやちゃんと2人で夫婦公演っつってね、
はいはい、
そのソニー生命さんで、京都やろあれな。
そうです、京都で。
それを旗振ってくれたんがあのなんとか正文、
はい、あの今井さん、
あ今、はい、あの森本レオみたいな感じのやつで、レオレオって呼んでんねんけど、
うん、
もう感激してくれて、めちゃくちゃ感動したみんなって言って、でソニー生命なんかはやっぱりそういう生命保険っていう話の中ではやっぱりそのクライアントさんの人生のこととかね、いずれはそのやっぱ亡くなるという、だからそういうことも想定してみたいな、でそういうことを仕事にしているライフプランナーたちにはもうこれマジでドハマりですよって言って、でもうやっぱり何年か年そういうねセミナーというか講演会とかあの聞いてきたけど、もう過去一、
うん、
みんな感動して、もうその場にいたみんながもう日本中のソニー生命 その、ね、ライフプランナーとして仕事してるみんなにこの話絶対聞いてほしいって言って、うん、もうめっちゃ喜びのメールがさ、もうえらい長々とね僕どもも来てて、いやそんなに心震えたんやなと思ってね、うん、からちょっとトモキのブレイクを期待して、
そうですね、
はい、そうですね、まあ、めちゃくちゃありがたいなと思うんですけど、でもこれはなんか夫婦だからこそ話せる内容やなと思ったんで、まあ、僕一人では多分あのものは絶対作れないので、 もう夫婦で
そこに嫁はんがおることがさ、
はいはいはい
はい、まあ前にそれをね、うん、伊勢でもオンラインメインで夫婦公演みたいなことやってした時も、はい、僕リアルで聞いた時もめちゃくちゃ感動しましたもんね、
うんう
ん、でその京都でやった時はそのお客さんも三味線の人がいいよ京都やろ、
そうですね、うん、200名
ぐらい200、
はい、なのでもうさやこはもう嫌やって言って、もう嫌や行きたくない行きたくない、緊張するから怖い怖いって言って、もうずっと1週間ぐらい前からもう食欲なくなって、もう嫌や嫌や嫌やって言って、もう嫌や嫌やって、もう二度としたくないとは言ってるんですけど、もう緊張、あの緊張とあの怖さはもう味わいたくないとは言ってるんですけど、まあでも次気仙沼と滋賀が決まってるので、もうお願いしますって言って、
いやその言うてるうちにちょっと慣れるしね、
そう
そうやって人と出会う関わるで、いろいろこう中にあるもんも言葉にしてこう、うん、いっぱい話したりして出したりすればするほどに、はい、まあ、ある意味ではまたさやちゃんの免疫力も上がるようになったりするんちゃうかなと思うし、
そう思いますよ
ね、
慣れですよね、
やっぱ溜め込んでこうよどむっちゅうことがあんまねよろしくないことなんやないかと思うから、場所な、
はい、こう
気仙沼なんか行くなんかもう遠いし、それ健さんな主催してくれるの？
いや竜宮城でさせてもらうんですよ。
はい。
で、マコモ学校主催になります。
はい、マコモの学校。
はい。
マコモ。マコモのお風呂。
はい。
入ったこと
ない。あ、行って
きたんです
か？行ってきた。
ナイス入ったことない。あ、入ったことない。ちょっと。まあ、今メンテナンス中みたいで、はいはい、今ちょっと入ってもらわれへんみたいな感じやけど、はい、僕はギリギリその前に滑り込みで入れたんですよ、ね、
へ
80年湯を入れ替えていない、
うん、
だけど僕ほんまに不思議な風呂やなと思ったですね、なんかあんまりにもこう気持ちいいし真っ黒なんやけど、なんか別に塗るつきもせずベタつきもせず、うん、サラサラで、で湯の中で目もパチパチ開けたり閉じたりとかやってみてって言って、うん、やってから4、5日もう朝めちゃくちゃ目やにが出て、うんうん、なんかね入ってる間に出たくないんですよね、うん、そういう船からで出ようかなと思って一回出かかったけど、あかんまだ出たらあかんわこれみたいな、うん、もっぺん使って、うん、ここでまだしばらく入ってて、なんぼなんでも長いこと入ってるし、もう出ようかな思ってまた出かかるんやけど、あかんこれ出たらあかんわこの子からみたいな、もう3回ぐらいそんなことやってて、
ね、
なんか分からんけど不思議なんですよ、
うん
うんうん、で出た後はまあ長いこと使ってたのもあるけど汗だだかいてね、いや不思議な風呂やったわ、だから説明がこう、うまいこと要せんというかね、
花粉症の時期とか、うん、黄砂がひどくてみたいな時でもうくしゃみが止まらんかった時に、うん、マコモ風呂に入ったら一瞬で止まるんですよ、で鼻のズルズルも一瞬で止まって、もう入った瞬間からもピタッて止まって、
うん、
あれそういえばくしゃみしてないし鼻水ズルズル出てないわとか、うん、もうあんなもん一瞬でしたね、
それはでウォーリーところの、
あ、そうですそうです、に入りに行った
、ウォーリーところもマコモ風呂自分の家の中で湯入れ替えずに、
はいはい、
もうあれ1年半ぐらい、
1年半ぐらいが経ってますね、
はあ、その竜宮城は80年やけど、
はい、
ウォーリーところも 1年半やけど、
はい、
それでもも
う真っ黒です、
ね、いい感じなの、はい、真っ黒でな、はい、
へえ、
ね、マコモちょっと僕も今飲み始めて、
はい、
楽しみですけど、
うん、
そうそう、出雲大社のあの締め縄はマコモらしいからね、はい、
うん、
なんかこう朝とつながりのある神聖なものっていう感じな気がしますね、
うん、
というわけで、はい、お届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。